はい、ただいまの曲は稲村オーケストラで希望の轍でした。鈴田さん、さっきおっしゃっていた稲村ジェーン の, あの映画が、これ1990年ぐらいかな、これがブルーレイとか DVD 化されるっていうことなんですけど、この映画自体はいつの、はい、いつを1960年
舞台はそうみたいですね、東京オリンピックの直後の、稲村ヶ崎の話らしいですが、
うんうんうん、でサーフィンで波に乗るという話でしたっけ、うん、あの どうなんでしょうね、今年それがわざわざあの発売というか見ることができるようになるっていうのは、なんかオリンピックとかけてるんですかね。
うん、かもしれないですし、まあ、本当ならオリンピックの1年後だったはずの今年でもあるし、
うん、あ、そうか、1年後っていうことでかけてるのかもしれないけれど、今年どうなるか分かりませんね、あの今のあれだと。ということで、最後、皆さんからいただいたワクチン接種のレポートちょっと紹介したいと思います。渡るさんも4月17日いただいてもらえるかな、昨日コロナワクチンモデルナ社の1回目を受けてきましたということで、接種後はインフルエンザの時と同じ程度に腕が少し痛い程度ということで、つまり、イリノイ大学では接種が始まってるってことですね、ワクチン、うん、学生さん向けにということで、それでアーバナシャンペーン在住のさとみさんからのメールも読んでみます。でさっきいろいろなお花の話とかご紹介してましたけど、本日その時メールいただいて、本日雨、雪と雨がちらつく中、私は COVID-19 のワクチン接種なんと2回目を受けてきました。もう2回受けられたことなんですね。で今日は大雪になっても雨でも氷が降っても絶対注射を受けるんだと覚悟して行ってまいりました。自分にとってはまさに今月最大イベント、いや気分的には今年一番のイベントかもしれません。なんですが、メールを待つとその割にはあっけなく短時間で終了したのですが、とにかく無事に受けられてよかった。今のところ副作用もなく何事もなく過ごしていますということで、このあっけなくっていうのを次紹介する玉木さんのメールもそうなんですけど、意外とこうあっさり終わるというか、短時間で待ち時間を含めて終わるみたいですね。先週のトムさんのそうでしたけど、で、里見さんは関西のことも気にしてくださって、関西方面は第4波とか医療危機とか、目にしますが、麦子さんがお住まいの京都は大丈夫ですか、とっても気になっています。今も大学まで通勤なさっているんでしょうか。で日本は7月にオリンピックが開催されると前から分かっていたのに、ワクチンとか検査とかコロナ対策に関してはなんか全てが後手に回っていて、本当にどうなっているんだろうという感じですよね、という、メールなんですが、はい、向子は今も、大学に通っております。でも来週はどうか分かんないんですけど、通勤電車に乗って、で、ゆうたさんもそうなんですね、静岡から東京に通って授業をしていると。全部が対面授業じゃないんですよね、ゆうたさんと。
そうですね、でもともと一つは状況に関係なくオンラインでやるってことにしてたので、
うん、
実は、うん、
そう、大学全体でこう教室の割合とかも考えて詰め詰めに座れないので、その割合でもう授業が始まる前にどの授業はもう、今期はオンラインにしましょうとか決めていたけれども、さらに状況が悪くなったのでということで、緊急事態宣言が出た後もだいぶ変わりそうですね。というアバナシャンペーンからのレポートで、さらに玉木さんからワシントン DC もメールが来ています。なんかもう皆さんからのメールが同時に届いたので、あ、もう今まさにこうワクチン接種が進んでいるなっていうのをこう感じるんですが、玉木さんからのメールですね。さて近況ですが、17日土曜日に COVID-19 ワクチンの接種の1回目を、接種しました。なのでその時の様子をお伝えしますね、ということでちょっと詳しく書いていただいたので、ずっと読ませていただきますね。先週月曜日4月12日から16歳以上の一 般人への接種開始と、接種にあたっての居住地区の予約サイトへ登録するようにとアナウンスがありました。サイトなんですね。でこの時点ではドラッグストア、スーパー内のファーマシー、病院、独占ワクチンサイト、ボールパック、フットボールフィールド、シアターなど、どこでどの種類のワクチン接種かは選択できません。どの種類かってことは、これはあれですね、会社による、
どこの会社のかってことだと思いますね、
うん、モデルナとかそういうことですね。で、4月12日からそうなってこう、情報が出て、2日後の14日にはかかりつけ病院からの予約可能とのお知らせが E メールであって、意外と早く順番が、まあ、来たなと思いつつ、希望の日にちと時間をウェブ上で選択、その病院ではファイザーワクチン接種でした。から病院によって2種類あるんじゃなくて、その病院でこう回ってきたのがファイザーということなんですね。で予約確認 E メールでは予約時間の5分前に LINE と、これトムさんと一緒ですね、5分前に。でマスク着用、付き添いなしで、子供とか要介護は別で、それで ID カード、要は運転免許証と患者ナンバー提示などを再確認して、当日病院入り口では検温されて、問診票を受け取り、待合室で自分で書き込みつつ ID も提示してチェックイン完了で、待つ間もなく、すごいです、待つ間もなく担当看護師さんに誘導され、広い会議室内でパーティションで仕切ってあるワクチンクリニックで接種、その後接種したら、その後また待合室に誘導されてチェックアウトと、3週間後の2回目の予約、最後に副作用の様子を見るため15分間待機という流れでした。でその時手渡された、時間になったら椅子に置いて帰ってねというカードとワクチン情報紙、これを写真に送ってくださったので、これはるくんの人で後でアップしておきますね。で待ってる間に、その誰かがカードを置いて立ち去った椅子を係の人が素早く消毒しつつ、カードも回収してくれるという合理的な、つまり打った後に15分待機しなくていかなきゃなくて、そこで、15分待機して終わったらカードを置いていって、でそれを見た、そこの係の人がすぐカードをピックアップして、また消毒して次の人が、座れるようにするという。で院内の滞在時間はなんと20分、すごいですねこれ、で副作用と言えるほどではないのですが、数時間後に接した方の肩に筋肉痛のような症状が出た以外は特に何もなく無事完終了、やはり接種後は安心感が格段に違いますっていう、これだけこうシステム化されているということにも驚いたんですが、リュウトさんいかがですか。
でもまあ、計画を練りに練って、しかもまあ回数も進んでるのでかなり最適化されてるんでしょうね、日本でも練習とかしてますけど、
もう慣れたもんですみたいな感じで、トラブルもなく。で玉木さん詳しく書いてくださってありがとうございます。これトムさんから聞いてたのがそんな詳しく聞いてなかったので、でもトムさんももうなんか5分前に行って受けて帰ってきたみたいな感じで、もうやっぱり20分ぐらいみたいな感じだったので、もうこうやってどんどんどんどんどんどん接種が進んでいくっていうところで、皆さんこの短時間だということで、ちょっと全部が安心なわけじゃないけど少し安心したっていう、そういうメールでした。同時に届いたので本当に今、一般の方も受けられる状況で、どんどん接種が進んでるんだなと思う。日本はどうなんでしょうね。京都、私の母が高齢者ですけども、今週届きますね、接種券が。
そうなんですね。
ただ、予約は来週からってことで、心の準備というかこう注意とか書いてあって、でもその来週予約が始まったとしても全員起きれるわけではないっていう。でこう道歩いてたら通勤の時とか道歩いてたら、京都で なんかおじさんたちが話してワクチン接種券届いてよって言って、でもすぐになんか電話してみたら、まず75歳以上ですかとか聞かれたとかって言ってて、つまり65歳から接種券が届いたとしても75歳以上じゃないとなんか優先順位とかがあるんじゃないかなみたいな、なんかそんな話を道端でして、まあ話題にはなってるんですけど、まだまだまだまだ、こんなアメリカのように、あるいはアバナシャンペンとかワシントン DC のような、あの接種はまだまだ先のようです。ということで、リュウタさん、最後の曲は何でしょうか？と、あ、そうか、イベント情報少しあるのかな、
はい、うん、あ、はい、そうですね、イベントの方からいきましょうか、うん、鬼滅の刃の映画が、映画版があって、それが日本では去年大ヒットしたっていう話をしたような気もしますが、そうですね、アメリカでも映画館で公開されるようです、今週からというか、もう今日からとかかな、そうですね、アメリカの、映画館で公開されて、サボイ16とあとシャンペーンの AMC かな、北の方にあるやつ、ショッピングモールの方にあるやつですね、うん、そこの2巻で上映があるみたいです。鬼滅の刃無限列車編ですけど、ディーモンスレイヤーが、まあ、鬼滅の刃っていうところで、ディーモンスレイヤー The Movie 無限トレインですかね、うん、
なんで無限だけ日本語なんでしょうね、
なんででしょうね、
うん
うん
うん、なんか無限って書いてあるから、こんな英語あったのかなとかと思ったら、そういえば無限列車だったみたいな。
英語的に読むと無限トレインかもしれないですけど、まあ、ここの部分は日本語の無限のまま
ですね。っていうのが1週間ぐらいやってるのかな、
うん、多分あの1週間単位ぐらいでしか上映あの予定が出ないので、どれくらい続くか分かんないですけど、うん、少なくとも1週間ぐらいは、この2つではあるのではないかなという感じですね。
映画館がまずはこうやってやってるんですね、ちゃんとあのしばらく大変だったけど、
そうですね、
スポーということで、あのいろいろ制限しながらとかもあのちゃんとやってる。だから日本でも緊急事態宣言が出たら、うん、今度映画館とか人が集まるところがどういう制限が出るかとかちょっと気になるところです。で、最後の曲は、
はい、最後の曲は、チェルミコの、Easy Breezyという曲です。
これを選ばれたのは、
まあ特に理由もないんですけれども、ここでかけてるのはこれもアニメの主題歌ですね、うん、去年テレビで、やっていた映像犬には手を出すなっていう、まあ、漫画原作のアニメシリーズですけど、うん、それの主題歌だった曲です。
はい、では今日の最後の曲です。チェルミコでEasy Breezy です。どうぞ。最後の曲はチェルミコで Easy Breezy でした。今日は3曲ともルタさんの選曲でした。そしてアバナシャンペーンの里美さん、ワシントン DC の玉木さんのお便りから、こうそれぞれの場所でのワクチン接種の様子がすごくリアルに、伝わってきました。あのお便りありがとうございます。あのワクチン接種がこう急速に進められることによって、こうその人の暮らしだけじゃなくて社会がどのように変わっていくのか、うん、分からないことも多いけれど、お便りからは、アメリカでのこの1年間のすごい勢いの感染拡大の不安からは、とにかく少しはこう明るい方向に気持ちが明るくなったような、そんな雰囲気が伝わってきました。一方日本は政府が4月22日に東京、大阪、京都、兵庫に緊急に出す緊急事態宣言がこう4月25日から来月、5月11日まで、になるという方針を出すことを決めたようです。今週の遥かな章が放送される頃には、 各都道府県での具体的な制限、要請内容が発表されているかと思います。それではそろそろ時間ですね。来週また続きのお話をしていきたいと思います。いつもの時間にお会いできますように。どうぞ穏やかな週末をお過ごしください。WRF is an open forum for the Mission Bank community. Views expressed those of speakers and do not represent WRFU of Mission Bank Independent Media Center. Thank you very much for listening. 遥かな show from WRFU of Napa.